今日から旧道社会でヨハネによる福音書を読み始めたんですが、一節しか進まなくてですねどうなることやと疲れちゃったんですけどもですねこれはもともとはですね、新しい方が先生、新約聖書、あるいは聖書でね、どこを一番最初に読めばいいですかとお聞きくださって、皆さんならどことおっしゃいますかね、どこ推薦されますか、いろいろあると思います。パウロの手紙だ、あるいは創世記だとおっしゃる方もおられるかもしれませんね。でも黙示録とおっしゃる方はですね、多分いないんじゃないかと思います。もう本当に、説教しながらですね、こんなことはと思いながら、今日の箇所も、悪魔とかね、サタンとか出てきます。もし初めて教会に来た方がこんなことをお聞きなさったら、はもうそれだけでつまずかれることなんじゃないかなと思います。まあ、ただ聖書っていうのは黙示録もそうなんですけれども、おおよそ天使とか悪魔とかですね、そういうものは平気で書いてありますね。そういう存在がいるんだということはちょっと前提のように書いてあります。おおよそ、その例えば今日の箇所で言うならば、悪魔とかサタンっていうのは一体何か、どんな存在かっていうのを一番よく表しているのが、先ほど読んでいただきました予部記なんですね。ちょっと開けていただきましょうか。旧約聖書予部記第1章775ページですね、その6節からのところを読んでいただきました。ちょっとじゃあもう一度読みますね。第1章の6節、予部記775ページ上の段の最後の、ある日6節、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました、方々を歩き回っていましたとサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢で正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きている。サタンは答えた。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族全財産を守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福されますなさいます。おかげで彼の家畜はその地にあふれるほどです。一つこの辺で御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。とこの、サタンっていう、これヘブライ語ではサーターンと発音しますが、これはもともとはですね、固有名詞ではなくて、非難をするとか訴えるっていう言葉ですね。訴えるものとなりますとサーターンになります。ですから、まさにこう、これ天上でのシーン、ヨブ記言ってるんですね。天上で神様と話をしてて、でサタンがですね、その天上で、誘惑、非難するんです。人を非難するんです。人を非難するために、7節でありますように、地上を巡回して方々を歩き回っててですね、 あいつのここが悪い、ここのこんなとこ隠しとるとかですね、隠れたこと悪いことしてるとかっていうことを記録しては神様に天上で、報告するわけですよ。なんかね、閻魔大王かなんかのようにですね、こんなことあいつは言ってましたよとかね、こんなことやってるんですよって、善良そうに見えるけど裏ではこんなことやってますっていうふうにね。それがサーターン、非難する、批判するです。でこのなんでですね、そのそういう存在が天上にいるのかっていうことについては、聖書は何もはっきり書いてはおりません。まあ、納得する解説といたしましては、ミルトンという神学者、あるいは文学者と言ってもいいんですが、書いた失楽園という、小説のような本があるんですけれども、そこでこの悪魔サタンというのはですね、彼はこう言ってるんですね。もともとこれは神様に自分が一番愛されていると思っていた天使だったんだって言うんですね。神様に、自分は神様に一番愛されていると思っていた天使が、その神様が天地を創造し、そして人間を作った。そしてその人間ばっかりをね、神様がこう大事にして愛すると、その様子を見てて、 今までね、その自分の一番愛してくれてると思っていたその天使は、これは我慢ならないと、なんとかして、できないかっていうことを考えたときに、まあ、神様のことをね、ああこうと言うのは無理だから、じゃあ人間を貶めよう、人間をダメにさせようと、そしたら神様も人間を嫌になるんじゃないかって。で、例えば地上で蛇の形をしてエヴァに、神様がダメだと言った木の実を取って食べてごらんなさいよとかね、いろいろ言ってくっていうんですよ。でそれがつまり人間を悪く言うようになる、非難していくようになるんだっていうことになって、結局そんなことばっかりやってくると、でも神様はその人間を愛することをやめられないもんですから、だんだんだんだん悪魔化する、サタン化していったんだっていうことをミルトンは言ってて、なるほどなと、私はそれは面白いなって、そうかもしれないなって思うような、まあちょっと人間の根本的な、あるいはそのもっとね、罪の根本っていうのはいわば妬みだっていうね、いうところなんですけれども、特に旧約聖書が求める信仰のあり方っていうのは、律法を守れ、律法、こういうあれをしろ、これをしちゃいけない、殺しちゃいけない、勧誘もしちゃいけない、父母を敬えとかね、そういうものを守ることが神様に良しとされる、義とされた。ですから、でも人に見えないところ、隠れたところでね、そういうことをしているんじゃないか人間は、ということで、そのサタンや悪魔が、いや、こんなことしてますよ、あんなことしてますよっていうふうに神様に、こう報告する、そういうことがあったんでしょうけれども、しかし新約聖書になりまして、これはガラッと変わります。これはガラッと変わりまして、イエス様はという存在が、その自らその十字架にかかって罪を引き受けてくださったことによって、もうね、私たちがその天上において、あ、こいつはこんなんですよ、あんなんですよとかですね、サタンがいくら言っても、いや、イエス様が、私たちがイエス様に許してくださいと、もうあの時はですね、わけわからんかったんですとかですね、あの時はまだ子供だったんですとかですね、すいません、何もわかんなくてとかっていろいろ言ったら、わかったってですね、許してもらえるようになったんだよというのがですね、新約聖書の信仰なんです。実はね、新約聖書の信仰なんです。ですから、もうサタンという存在自体が、なんていうの、いくら懺悔をしても、いくら批判告訴をしても、神様もうね、そんなことで動かされないっていう風になったんだよっていうのが、実は今日の聖書の、長くなってすいませんでした、黙示録に戻っていただきまして、第12章の7節から9節で、のこのことで言っていることなんです。私たちに伝えようとしていることがまさにこの内容なんだ。466ページ、新約聖書戻っていただきまして、読ませていただきます。ヨハネの黙示録第12章7節。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされた、つまり天上から投げ落とされたんだ。その使いたちももろともに投げ落とされたのであると。落とされたと。これが今まで言ってきましたことの続き、あるいは結論と言ってもいいかもしれません。で、このちょっと前1ページ戻っていただきまして、12章の5節にこうありました。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへその玉座へ引き上げられた。これイエス様のことなんだというふうに前回のヨハネのこの説教で申させていただきました。人々の罪を背負って死んで、そして復活されて天へ昇られたんだと。で、そのことによってもはや天でね、サタンの居場所がなくなったんだっていうのが7節以下なんです。だってサタンがいくら告訴しても懺悔をしても、もうイエス様がね、全ての私たちの罪を許し洗い清めてくださって、悪かった悔い改める者の罪を許してくださる、信仰によって義とされるということに なったがゆえにですね、サタンの居場所がなくなったんだっていうことなんです。あるいは前の言い方で言うならば、サタンの頭を砕いたんですね、イエス様がね。そういうことでありました。で、問題はですね、じゃあここで戦ったのがでもイエス様じゃないじゃないか、7節。さて、天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。もはや天から彼らの居場所がなくなった。イエス様じゃないじゃないかと言われるかもしれませんけれども、これはよく見てくだされば、竜が天使やイエス様に対して、あ、ごめんなさい、その竜っていうのはサタンのことですよね。サタンが、彼らに戦いを挑んだわけではないんです。7節ではミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだ。つまり戦いを挑んだのはミカエル。これミカエルってのは天使の、なんて言ったのかな、ヘッドのような、頭のような存在なんですね、ミカエル。ダニエル書に出てきますけれども。そのミカエルとその使いたちが竜に戦い、もしね、その竜が、つまり悪魔がもともとの天使だったとするならば、いわば、そこにいた存在に、天にいた存在に対して、ミカエルや 天使たち、他の天使たちが、今だと、まさにイエス様がこの天に来られたこの時だと、力をなくして致命傷を与えられたサタンをね、打ち破るのは今だって言って、その竜に戦いを挑んだんです。そして結局竜もその使いたちも応戦したんだけど勝てなくて、もう天にはね居場所がない、追い出されるようにして、地上に投げ落とされたんだ、打ち破られたんだって言うんです。ですから結論的に申しますと、今もうサタンは天にいないんだってことなんですね。つまり私たちを、あいつはねこんな悪いやつなんですよと、表面的にはいい顔してますけども、ね、中身はひでえやつですよとかですね、あるいはこんな悪いことしてきましたよとかっていうことを告訴する、懺言をする者は天にいないんだって言うんです。サタンはもういない、サタンする者はもういないんだって。これはもう追い出されたんだ。で、私たちがだからもう安心して、本当に、一生懸命生きてきた、そのことによって、天の神様、天の御国に迎え入れられるんだよって言うんですよ。で、そこでもう私たちのことをあれこれ言われて、そして、貶められる、恥ずかしめられる、そんな時はないんだよって、天で神様が私たちを待っていてくださるんだよって、誠の平安を与えてくださるんだよっていうのがメッセージなわけです。それを、私たちに伝えてくれているのが実は今日の箇所なんですよね。ただし問題があります。問題があります。何が問題かっていうと、そのサタンが地上に降りてきてるからです。これがですね、やっぱり、これはもう一つこの黙示録が私たちに伝えようとしているメッセージですね。メッセージですね。地上にはまだそのサタンとその使いたちが残ってるよって言うんです。それが降りてきてるよ。その地上では私たちはその悪魔的な力、存在と戦う。天上に行けばね、天上に行けばですよ。もうそんな、懺悔や告発を受けなくても済むんだけど、地上には追い落とされてるんです。どうでしょうか。これがですね、ここでこのヨハネがこの黙示録のこの蛇とか、女とかいろいろこの物語を通して私たち、幻を通して私たちに伝えていることなんです。二つのことなんです。天と地上なんだ。天においてはもうね、もう完全な平和っていうか平安というのが成立してるんだよ。あとはこの地上なんだって言うんです。6節、で地上に投げ落とされたわけですよね。そして悪魔は暗躍することになるんです。そのことを十節以下でこのように書きます。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。 今やですね、今我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威、イエス様の権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者、サターンが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。ミカエルやその使いたちのことです。十二節、この家に諸々の天とその中に住む者たちを喜べ。もう天にいる者たちをもう勝利が与えられたんだよって喜べ。でも問題はそこです。地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。この歌の中、10節から12節のこの歌の中で、私たちにとっても関係をしていることは、大きな点が、大事な点が2つ、目を留めなければいけないのは2つあります。1つは12節、天は喜んで満ちたんだ。だけど地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていったんだ。この地上に悪魔やそれからその使いたちがまさに暗躍するものとして下ってきているよっていうんですよ。だけどただしです、ただしその悪魔は12節の一番最後、残された時が少ないのを知ったからであるってあります。天から落とされたっていうことはどういう意味かというのをここで示しています。天から落とされたってのはもう永遠の存在ではなくなったということを表しています。天にいる御使いとかね、天に我々も行った時に、天に行った時にはそれはなんていうの、永遠のもの存在へと変えられるんですけども、悪魔は天から落とされたっていうのはむしろ有限になったんだ。やがて必ず滅びるものになります。そして地上に、まさに終末が来る時に、地上が終わると同時にこの天使も完璧に滅ぼされます。ああごめんなさい悪魔も完璧に滅ぼされます。悪的な存在、仲間たちももう無限から有限になっちゃったんですよね。で地上に落とされたっていうことはもう限界が見えてるんだっていうんです。残された時が少ない、もう自分にはもう時間がないんだっていうことを知ってるんだっていう。そして地上が滅びる終末ですね、最後の時にその滅びる者と一緒に悪魔たちも滅びされられるんだっていうことに、つまり無限の存在が有限の存在になったことによって最後の最終的な滅びへと向かうんだよっていうんです。だけどもやっぱり地上ではその有限な怒りですよね、その残されたものが少ないのを知ったんだ。逆に必死になってと言ってもいいのかもしれませんが、なんとか地上で生きようとするっていうんですよ。そういう存在にこれからなったんだっていうんです。逆に言えばそれは私たちの地上での戦いっていうのはこの悪魔との戦いなんだっていうことですよね。この悪的な力と有限な存在なんです。いつかは滅んじゃう存在なんです。もう滅びは決定してるんです。けどその中、地上にいるまだあるその悪的なものと私たちは現実のこの世界社会においては戦わなきゃいけないっていうことが黙示録のもう一つのメッセージなんです。これ大事な点なんですよね。じゃあどうすればいいんだとね、神様ほっとかれるのかで、おいおいおいってですね、俺は戦わなきゃ嫌だなみたいなね、早く天に行きたいなとかですね、そう思われるかもしれません。そう、まあそう思われても仕方がないところがあるんですけれども、でももう一つ今日のこの箇所で我々に関するその悪魔に打ち勝つための手段ですね、それが11節です。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。 彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。つまりその悪的な悪魔や悪魔との悪的な存在たちと戦うのに、戦う武器っていうか、それを打ち勝つのは何だかというと、子羊の血と自分たちの証の言葉、これが武器だっていうんです。で、子羊の血って、これはイエス様のことですね。イエスキリストの血です。つまり十字架、その十字架による罪の許し、それによって、打ち勝つことができるんだ。でももう一つ必要だっていうんです。それが自分たちの証しの言葉だって。自分たちの証しの言葉っていうのは、これは信仰、つまりそのイエス様、子羊を信じる、その十字架による罪の許しを信じるよって、信じますっていう証しですね。信仰告白と言ってもいいかもしれません。をしていくことで、そのサタンにを打ち勝つことができるんだって。で、これは天上でそうであったように、地上でもそのサタンに打ち勝つためには、このイエス・キリストの子羊の血と自分たちの証しの言葉で戦っていくんだ。だから我々は伝道したり、信仰告白したり、こうして教会やをしているっていうことになるんです。これはなんでこんなことしてるかっていうと、究極的に言えばですよ、聖書の言い方をすれば、悪魔に打ち勝つためなんだっていうんですよね。いや、これ非常に面白い。私はこの歌詞読んでて、なるほどなーっていうことを改めて教えられました。私たちのキリスト教の教会ので言うならばですね、そのキリストの血っていうならば、子羊の血っていうならば、まさに洗礼ですよね。イエス・キリストの十字架を信じますとかですね、そういうことを表しますし、そして自分たちの証しの言葉っていうのは、こうして、じゃあ一回ですね、キリストのその、キリストのその十字架を信じましたって、ね、それで一回でもそれで救われるのか、もうそれで終わりなのかっていうと、それだけじゃないよって言ってるわけです。あるいはもう一つあるんだよ、自分たちの証しの言葉だ、それがサタンを打ち破れる力になるんだよ、究極的にはって言ってるわけです。これはやっぱりこうして礼拝をし、教会の交わりを持っていく、そういう中で信仰の告白をしていく、あるいは伝道をしていく、そういうことが、あって、初めてこの世界で、この世の悪的な力と対抗し得る、そういうものになるんだよっていう、根本的にそれがあって、で私たちがこういうふうにしているんだなっていうことが、ここから分かるんですよね。ですからこれが、前後どうなるか分かりませんけれども、こういう教会や信仰の告白を経て、イエス様の十字架のね、この救いを受け入れられるっていうことは、これ両方あるんだ。これが例えば礼拝の中で洗礼と聖餐式が定められている、毎月聖餐が定められていて、あれをずっとこう受けていくっていうことが我々の信仰生活のもう一つですよね。それとやはりこれリンクしてて、なるほどなと、根本的には私たちはサタンとの戦いになるんだよって。でもそのサタンは、もう一度言います、もう最終的には必ず滅ぼされるんです。もう地上に落とされたんです。有限になってしまったんです。で、最後の時に週末に、神様によって、キリストによって、亡き者にされるんだけど、だからこそ今この地上でサタンたちは暗躍するんだって言うんです。もはや天上に居場所がないからです。この地上で、それがこの後です。13節。竜は自分が地上に残、これ竜はっていうのは悪魔のことですよね。は自分が地上に残さ、投げ落とされたと分かると、男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の持ち場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていたんだ。で、この女っていうのがイエス・キリストを生んだ存在、神の民なんだっていうことは前回申しましたね。 まあ、一見マリアさんのように思えるかもしれませんけれども、マリアさんも含めてですよ、マリアさんも含めて神の民、教会のメンバーなんです。なぜ女って言われてるかっていうと、これ一人一人の戦いになるんだっていう意味も込められていると考えられています。神の民って言わないで竜は女と後を追うっていうのは、結局はこの地上で我々一人一人が悪魔との戦いをしていくんだよっていう意味も込められているのではないか。で、その時に、じゃあもうちゃんと神様はね、ほっとかれるのではなくて、しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられたって。荒れ野にある自分の場所へ、神様が用意してくださったその女の自分の場所へと飛んでいくためなんだって言うんです。このワシの翼って何ってことですね。これはちゃんと旧約聖書のここにも背景がございまして、読んでみましょうか。これは出エジプト記第19章4節です。124ページ、旧約聖書124ページを見てください。出エジプト記第18章19章、ごめんなさい、19章4節からですね。120前の方の124ページなんです。ここに出てきます。ちょうどイスラエルの人たちが出モーセによってエジプトをこうから出てきてね、奴隷状態にあったエジプトを出てきて、シナイ山っていうね、これ10回が与えられます。20章で10回が与えられます。その直前のところなんですけど、19章4節3節から読みましょうか。モーセが神のもとへ登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと。こうエジプトの人たちにね、奇跡を起こして、いろんな災害、災いを起こして、イスラエルの人たちをこう出エジプトするように出ていくように仕向けられたことなんですけど、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとへ連れてきたことを、今ももし私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなたたちは全ての民の間にあって私の宝となる。世界は全て私のものである。あなたたちは私にとって最初の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。このことを前提にして、あの黙示録は語られているんだろうと。わしの翼に乗せてっていうのは、神様のそばへ連れて行くための翼なんです。ここで言えばシナイ山ですね。神様がそこで人々に表せられる、そういう場所に連れて行くためのわしの翼なんですね。だから先ほどの女に、わしの翼が与えられたということは、神様のもと、神様が用意された荒れ野っていうのは悪い場所ではなくて、荒れ野っていうとね、なんか我々は荒れすさんだ場所だって考えるかもしれませんが、そうじゃないんだ。出エジプトのシナイ山も荒れ野にありました。砂漠地帯の中にボーンとあるんですね。同じように、私たちの地上にも町やね、豊かな地はあるかもしれないと。でも神様が用意された場所は荒れ野なんだよ。そこで神と出会う、そこにこうわしの翼に乗っけて私たちを運んでくださるんだよって言うんですね。これはもうこの教会っていうふうに考えてもいいし、それぞれの場所においてちゃんと居場所、でもそれは荒れ野なんですよね。そういう場所が用意されているんだよって、そこで神様と出会う、そういう場所に行くためにわしの翼が与えられているんだって言うんです。そしてそこで女は蛇から逃れて、これはまた黙示録の方に戻りますが、1年、その後2年、またその後半年の間養われた。この1年、その後2年、またその後半年、全部足しますと3年半ですね。3年の間、その悪魔が暗躍する間ですね、3年半ちゃんと守ってくださる、そういう時期があるんだよっていうんです。このなぜ3年半かっていうと、これはすでに何度か出てきました。7年の半分です。7年間の半分は3年半ですね。7年っていうのは全ての時が満ちるということを表しますね。だから半分は、サタンと戦わなきゃいけないんだよ、それを守る あとの半分は実はこれは平和で平安、もはやもうサタンが弱まっちゃって、力が弱まってもうね、滅びへと向かっていくんです。あとの3年半は平安の時間がちゃんとあるからね、この後出てきます。そういう半年間の、あ、ごめんなさい、半分の3年半の平安の時が与えられる、その前の3年半はサタンとの激しい戦いがあるかもしれないよ。でもその間ちゃんと神様は備えられた場所で守るからねっていうんですよ。だから大丈夫、逃れの場所を用意してくださっているんだって言うんですよ。でも蛇は必要であって、その後面白いんですね。15節、ヨハネの黙示録12章の15節、蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残り者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行ったと。つまりその初代っていうかな、その人たちが守られて、でもその後の子孫たちとさらに竜は戦おうとしていた。まあ我々のことも含めて言われているんだと思いますが、面白いのは竜が、蛇が、サタンが口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。これ面白い、これ何言ってんのかですね。これ何言ってんのかっていう話になります。本当そうだなと思います。どうでしょうか。これは、おそらく言われていることは、先ほどはそのワシの翼っていうのはエジプト、出エジプトをしてシナイ山にイスラエルの民を運んだそのワシの翼ですよね。でやっぱり出エジプトのことと関係されているんじゃないかと考えますと、あの水が川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとしたっていうのは、あの一つのシーンが思い浮かびませんでしょうか。あの昔10回という映画がございました。あの航海が分かれてね、今は葦の海になります。分かれて、そして陸地が現れて、その陸地の間をイスラエルの人たちが通っていって助かったっていう。そして後から入ってきたエジプト軍は、追っかけてきたエジプト軍はその水にまたバーンと飲まれちゃって、滅んでしまったっていう、あのシーンを思い出す、多分このあのことを言っているんではないだろうかと考えられます。もう少し詳しく申しますと、イスラエルの人たちはエジプトで奴隷として苦しんでいました。そしてそこにモーセとアロンが来て、で神様がそのモーセとアロンを使っていろんな奇跡、あるいは災いを起こして、エジプトの特に王様のファラオという人を考えを変えてね、最初はそんな奴隷をなんで手放さなきゃいけないんだって思っていたファラオが、分かった、もう出ていけ、分かった、もうこれ以上災いを起こすな、お前たちの好きにしろって言って、イスラエルの人たちを解放するわけですよね。そしてイスラエルの人たちはずっと旅をして、やがてシナイ山に行くわけですが、その途中の話なんです。その一旦は許したそのファラオが心を変えるんです。後からすぐですね、俺なんてことしちゃったんだって、それ聖書にあるんですよ。なんてことしちゃったんだ、なんでそんな奴隷をね、ただでっていうか何にも自由にしてしまったのか、他の民族も他の民族もそうしてくれって言われたらどうするんだとか、いろんなことを考えて軍隊で追っかけるわけですよ。後を追うんです。で後を追って何をしたのかっていうと、その民族を、イスラエルの民を結局は滅ぼそう、この軍隊を送るわけですから、やっつけるわけですね。皆殺しにしようとするんです。でそれがちょうど、航海、葦の海を背にしたところでに追い詰めるんです。たまたま、あれはイスラエルの人たちはたまたまその航海、海の分かれるところに行って、神様がここ分かれるからねっていう風にね、だからここに行きなさいよって言ったのではなくて、そうなったんではなくて、もうエジプト軍が迫ってきたためにもう仕方なくこう追われてですね、そしてその海を背にした、もう道がないところまで追われたってことなんです。 もうあとは海に、あとは海にしかもう行く道がない。で、ここはエジプトの軍がこうずっと迫ってきてるわけです。エジプト軍はそこへ追い込んだんです。そういうことは、エジプト軍の考え方とすれば、自分たちが殺すよって言っといて、このイスラエルの人たちがもう、いや海に身投げする、海にもう入って死んでしまうっていうことを、もう、いわば背水の陣ですよね、いわば。もう背後には水、海なんです。だけどこっちには軍隊がいます。じゃあどうするんだって、まあ、行き詰まってるんです。もう、デッド、もう、エンドなんですよね。そういう状態にエジプト軍が追い込んだっていうのが、あの、航海の分かれるところのシーンなんです。言ってることが分かっていただけますでしょうか。そこに追い込んで、もうあとは海に、自分たちは海にね身を投げて死ぬか、それともエジプト軍に殺されて、しまうか、もうどうしようもない、もう何にもないんだ、もう行く道がない、我々はもう全部全て の、 あの助けがなくなってしまったっていう時に、神様がいや道があるよって言うんです。この海に水を、道を作られたっていうのが、あの航海を渡るってところのシーンですよね。まさにここがそうなんです。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとしたっていうのは、出エジプトのあのシーンなんです。あの水で、もう女をね殺してしまおう、なくしてしまおうと、そうした時に、しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。まさに道を作ったんです、ということなんです。 これは、そのちゃんと神様はこの女に対して、竜がいくら攻めて、そしてあの水を流して、もうね滅ぼしてしまおうと思ったとしても、ちゃんと大地に、大地にまで命じて、その水を飲ませて道を作ったって言うんです。道を作られるからね、大丈夫だよねっていう話なんです。そして女は17節でもうその女性に対して、もう手をつけることができなくて、子孫たちに今度は戦おうとしていったっていうことになります。でもその子孫たちに対してもちゃんと神様は逃れの道、あの出エジプトの時にもちゃんともう背後は海だ、で前は軍隊だ、もう自分たちはもう行き場所がない、もうデッド、もうどうしてもあとは死ぬだけだ、自分たちが身を投げるか軍隊に殺されるか分かんない、そこまで追い込まれた時に、神様はいや道、海に道を作ってくださったんだ、これが逃れの道なんですね。あのコリントの信徒への手紙第10章の13節、神は真実な方です、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えしねぶされられるように逃れの道を備えてくださいますってパウロが言ってる、あの言葉なんです。もう本当に追い込まれて道がないんだと、もう死ぬ、どっちにしろ死ぬんだっていう状態に追い込まれて、どうすりゃいいのっていう時に、神様は道を作ってくださるんだ、海に道を作ってくださったっていうのが、あの出エジプト記なんです。で、信仰者がこの地上でサタンに苦しめられる、サタンで厳しい状況に合わせられる、非常に試練に合わせられるだろうって言うんです。そしてもう本当に追い込まれちゃう状況があるだろう、でも神様はちゃんと、もうどうしたらいいの、どうしたらいいの、道が見えないっていう時に、大丈夫だよ、ちゃんと道をつけてくださる、その道を備えてくださる、こんなとこに道があるのかって思うところに、神様は道をちゃんとつけてくださって、ここを行けって示してくださる、ここで逃れよって、それが信仰だ、それを信じることが信仰なんだって言ってるんです。サタンでね、もちろん地上でサタンは、有限から無限の存在と、反対だ、無限から有限の存在になって、そして私たちを苦しめるようになるだろう、もちろんそうです、我々は戦わなきゃいけない、地上ではまだサタンの残党っていうかな、それが残っているんだ、 この後も出てきます。それがどんな悪さをするかっていうことも出てきます。でも、この、ここが言っていることは、それは3年半だ。7年間の間の半分だよって言うんです。そして、その苦しい時にでも、ちゃんと神様は私たち一人一人に対して、逃れの道を用意してくださる。自分がもうダメだ。もう道がない。もうこれ以上は進めない。どこにも救いを見出せないと思っているかもしれないけれども、その時になお神様はあなたが思っても見ない道を示してくださる。海に道ができるなんてイスラエルの人たちはもう考えてもいなかったことが起こるわけでしょ。でそこを逃れていって助かるわけです。その道をちゃんと逃れの道を備えてくださるだろう。地が水を飲み込む。どうでしょうか。私たちの信仰っていうのはそこにかかっているんだと言っていいんでないでしょうか。自分ではもう道がないって思っちゃうんですよね。でまたそう思わせることがサタンの策略なんです。サタンがもうこんなダメだとかね、もう無理だよ、もう信じられないよ、神様なんていないよっていうふうに思わそうとするのがサタンの策略なんです。でそれに対してこんな状態でも神様はちゃんと道を、行き詰まってるけど逃れる道をちゃんと用意してくださってる、必ず救い出してくださるっていうことを信じて、生きていく、そのことを信じて生きていく、戦っていく、忍耐していくっていうことが私たちに求められているんだよと、そう今日の箇所から教えられると思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちにあなたから託されている務めがあるのだということを今日の箇所を改めて教えられます。天上から追い出されたサタンが現実には存在するのだと、それはもういつか滅ぼされる存在ではありますけれども、しかし私たちの周りにはまだその残骸が、残党が残っているのだということを教えられ、決して甘くないということを思わせられます。しかしその中でもあなたがちゃんと私たちへの道を備えてくださっている。また荒れ野へと逃れるわしの翼も与えてくださっているんだということを覚えて、主よあなたへの信仰を高らかに告白していく、そのようなものとして、またそのことで悪魔と戦っていくことができますように導いてください。最後の勝利を与えられる時までどうぞ私たち諦めないで生きていけますように、皆によって祈ります。アメン。